暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、こんにちは。
こんにちは。
今月14日と15日ですかね、センター試験あったみたいですね。
大学入試のね。
そうです。うまくいったでしょうかね。
まあ大体がうまくいったっていう人いないですよね。なんかちょっと失敗したってなんかね、絶対やったぜっていうやついなかったですよね。僕らの頃はね、
自己採点して、うん、まあ大体わかるんですよね、うんうん、どれくらいの点数だって。そうそうそ
う、うん、どんなに自分良かったと思ってんだろうかね。まあそんな感じしますけどね。
よくできたぞっていう、
まずいないですよね。そういう人ね。
まあ、次の試験に向けてね、うん、また気持ち切り替えてここから頑張っていくことと思いますが、すね、今センター試験見ても解けますかね。
解けねえんじゃねえの。でもなんか一つぐらいは解いてみたいですよね。
そうですね。
新聞に載ってくると急にやりたくなってきたりね。
解いてみようかなって。
解いてみようかなって。
数学あたりですか。
数学あたりはね、もうすっかり忘れてますよね。まだあの地理とかね、昔で言うと倫理社会とかさ、
うんうん、
まだできそうだよね。
今でも記憶に残ってるかもしれないですね。
ただ地理はね、最近世界地図が変わってからわからないんだよね。
名前とかね。
名前とか、そうなんですよ。あのロシアの崩壊からいろんな国いっぱいできたじゃないですか。
分裂
して。そうそう、あれ覚えにくいんだよね。あれわからねえんだよね。うん、なんとかスタンとかって言ってくると大体この辺だからね。
なんか空中の地図見て。
あ、何かなとかね、もう感じですね、う
ん、なんかだんだん忘れて私たち行きますけど、
うん、
でもこれってまた病気になると別ですよね。
その病的な忘れ方っていうのではないと思いますね、これはね。
そうですね。時間とともに。
そうですね、うん、これ記憶って、記憶が薄れていくって範疇だと思うんだけども、
ええ、
でもあれですよね、僕もね、次のことを覚えると何か忘れないと入らないような気がするときありますよ。
容量があるん
ですか。容量が決まってやったら思うときがありますけどね。
効率が良くなってるのかもしれないですね、
うん、いや、頭が固くなってきてるんじゃないかなと思うんですけどね。
脳みそシワ増やしていかないといけないですね。
よく言いましたよね、シワ足りねえだとかね。今もそんなこと言うんでしょうかね。
どうでしょうかね。
シワ足りねえんだわや、頭だけ言われてね。
頭使って、
うんうん、頭で汗かけとかね、脳みそで汗かけとかってね、なんか言われたことがあるような気がしますね。
まあまあね、まあ忘れることはあっても、うん、認知症って今聞きますよね。
ああ、うん、聞きますね。
それもやっぱり忘れるっていうことみたいですけど。
そうですね、うんうん、昔はですよね、認知症なわけでボケとかね、
あ、物忘れ、
うん、出てましたけどね、
うん、
だんだんそれがね、あれですよね、若い方でも出るとかね、
あ、
うん、年寄りばっかりじゃないって話になってきてて、
うんうん、
やっぱね、医療が進んでくると原因が分かってきたりしてね。
そうです ね、若年性とか聞きますもんね、うん、
でやっぱり進行を止めるためのね、
うんうん、
治療とかね、やってますよね、
う
ん、
そうですね。認知症になってくると、
うん、
こういろいろ支障が出てきますよね、生活に。
そうでしょうね。
なのでそれに備えて準備始める方も今増えてきてるようですけど。
そうですね、
うん、
まあ認知症っていうよりは介護っていうふうな大きな括りでね、
うんうんうん、
体動かないとか転んで怪我しちゃってどうのこうのとかっていうことから始まってきますよね。
そうですね、うん、40代くらいになると公的に介護の保険はあるんですよね。
今度はですよね、給料から引かれていきますよね、
転引きされて、うん、
でね、やっぱりこの介護を考えるってなってくると、
はい、
自分の親のことが心配になってくる年、うん、まあ早く40ぐらい、
はい、
そうなければやっぱり50代ぐらいから考えますよね、
うん、自分の親御さんの身にだんだんそういうことが迫ってきて。
そうです
ね、っていうことですかね、
うん、例えばこの間も、まあ、お正月でたまに実家に帰ったら、
うん、
お父さんがよたよたと歩いたとか、お母さんが同じことばっか言うとか、
うんうん、心配になりますね、
うん、なんか流しに立ってるんだけども、なんかよたよたして心配だとかっていうことありますよね。
あ、そう
ですね、年老いてきたなとか、
うんうんうん、
そうするとさあってどうしようと、
うん、
お父さんお母さん一人で暮らせなくなったらどうしようとか、
そうですね、一人にさせられないですもんね、うん、
かといって僕は仕事があるしとか、
うん、違う場所に住んでたり、
もう、もうそちらの方でも生活があるんでどうしようってなりますよね、そうすると大体この親のことっていうのが話題になってくるという年になっていくんですよね、
うん、あ、なるほど、うん、じゃあまず親御さんの介護どうしようかなっていうあたりから気になり出すんですね。
まあ、結果的にどういうことがってくると、まあ、人が介護状態になるってくると周りがあれですよね、巻き込まれるって言ったら悪いけども、
そうですよね、うん、
誰かがそれに関わらなきゃなくなってくると、うんうん、まあ、そのためにまあ仕事を辞めるっていう方だっているぐらいですからね。
そうですね、付きっきりで見ないといけなかったりしますもん ね、うん、そうですね。
なので一言でなくなってくるわけですよね、
うん、そうですね。介護サービスって公的な介護保険であるみたいですよね、
うん、はい、公的な介護サービスっていうのはやっぱりサービスの提供って言って、お金でやるんではなくて買い物に行ってくれるとか、あの、うん、まあ、下の世話をするとか、はい、いろんなことのサービスの提供ですよね。
なるほど、うん、お家の中で家事やってくれたり、
そうですね、
自分でできないお世話をしてくれる、うん、じゃあ費用とはまた別ですね。
そうですね、まあ、それについての何割負担っていうのがあったりとか、あの、その介護の状態に応じてどんなサービスが受けられるっていうのがあるわけですよね。
介護1から何までとかありますもんね。そうそうそう、うん、じゃあ民間の保険でも介護保険ってありますけど、
そうですね、
違いってなると、
うんうん、民間の方で言ってくるとやっぱりこれはですね、サービスを提供するっていうよりはお金が出るっていう感じですよね、
うん、生活費の代わりになる、
生活費であったり、はい、その介護のサービスだって今の介護認定だとここまでしかサービス受けられないんだけども、もう少し回数を増やしてもらいたいと、
なるほど、
そこは自己負担ですよって言った場合のその部分だったりとか、あるいはちょっとうちの階層でももう少し大掛かりにやりたいと、
はい、
それもまあ介護保険でできたりもするんですけども、うん、それに伴ってこっちも変えたいとか、はい、認定受けられないようなものでも、うん、まあ、お金があればできますよね。
あ、そうですね、別に、
うんうん、そういうこともできるので、そのための介護状態になったら一時金が来るとか定期的にお金が来るとかで、いろんなタイプのものがありますよね、
うんうん、じゃあその民間の保険会社それぞれのなんていうんですかね、まあ、基準があるんですかね。
そうですね、うん、新しいものは公的介護の基準でやるっていうのとリンクしてたり、
はい、
リンクしなくてもここまで行ったら出るとか、
うん、
というような基準がありますんで、安い保険は要介護の状態がかなりのじゃないと出ないとか、
あ、長く開かないと、
そうですね、やっぱり重い方は出るけども軽い方は出ないとか、軽い方まで出るようにしてある保険もあったりとか、そこら辺が違ってきてるんで、うん、そこは見てもらった方がいいですね。
じゃあ保証もどういうものになってるかっていうのはちゃんと検討しながら、
そうですね、何が心配なのかを伝えてもらうと、じゃあこういう商品はどうでしょうかっていうことで、あの、具体的な商品が出てくると思うし、
でその時って入ったら家族にも伝えた方がいいですかね。そうですね、
家族に伝えておいた方がいいです。そうしないと例えば自分がちょっと調子悪くて請求ができなかった時に家族に代わりにしてもらうっていうね、
うん、
そういう制度もありますのでね、そのためにも家族分かっててもらった方がいいし、
はい、
で、あの、今の話からいくときっと50歳ぐらいとか60歳になって親のことが心配で、親にかけるっていうのはもうなかなか難しいと思う。
難しい、
難しい、
うん、
まあ、例えば今介護状態の人に介護保険が入るってまず難しいから
入れないってことですかね。
そうですね、うん、入院してる人に入院の保険かけるみたいなもんですよね。
なるほど。
それであれたら、まあ、悪いけども親のそのことは親のことで、まあ、諦めてもらってったらおかしいけど、そこはそこで整理してもらって、
はい、
やっぱり今度それが子供に降りかかると悪いと思えば自分で今度そうしていかんきゃないし、
ああそうか、
まあ、たまにね小遣いくれるおじいちゃんおばあちゃんだったら孫も行きたがるけども行くたびに小遣いくれていかんけないようなおじいちゃんおばあちゃんだったら人こねとかってあるじゃないですか。
現実的な、まあ、
現実的な話ですけども
そうですね。でも長生きのリスクは考える必要はありそうですね。そうですね、
今のようにね介護状態になったりとか働けなくなったりとか、
うん、
まあ、長生きしていくそういったところもリスクだと考えてもらいたいですよね。
そうですね、うん、それでは先生今日のまとめお願いします。
はい、長生きリスクも考えてみましょう。はい、
長生きリスクも考えてみましょう。
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は個々の契約内容条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせご質問はあしなが保険 0250-431791 4317-1791 までお寄せください。この番組への質問・感想・ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはmail@chat761.com、 ファックスは 0250-23-5100 です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント、お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、あしなが安心パック好評受付中。詳しくはホームページあしなが保険で検索してください。または電話 0250-43-1791 までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は芦永先生、石川でした。
暮らしの保健室、この番組は芦永保健の提供でお送りしました。